それではお読みいたします。出エジプト記20章1節から3節。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。それでは本日はこの箇所から、私はあなたの神と題しまして、近藤牧師の説教です。
先週の礼拝において皆さんに一つの問いかけを最初にいたしました。その問いかけとは、皆さんにとって礼拝とは一体何ですかという問いかけでした。礼拝とは一体何だろうか。礼拝が終わってすぐに私がこの講壇から降りましたところ、荒木月君が私のところにやってきまして、そしてですね、私が耳を傾けますと、こんなことを言ってくれたんですね。吉谷先生、神様を礼拝するっていうのは神様を喜ばせることでしょうですね。私は先週ですね、いろいろとこの講談から語りました。でもですね、いろいろと語ったことよりもですね、よりもと言ったら変ですけれども、4歳の五木君の一言というのはまさに要点をついた一言だと、この1週間ですね、鳴らされ続けていたんです。礼拝というのは神様を喜ばせることでしょう、神様に喜んでいただくこと。主にお会いする礼拝の時、私たちは神様に喜んでいただけるような礼拝をお捧げする。今日から突入します出エジプト記の20章、出エジプト記も20章までたどり着きましたけれども、ここには10回と呼ばれる神様がイスラエルの民に与えられた教え、十の教えが記されています。まあ、この十戒に関して、教えの中の教え、律法の頂点にあるもの、教えの頂点にあるもの、命令の中の命令、いろいろなことが言われますけれども、今日から年度をまたいで、年度をまたいでということになりますけれども、この礼拝の中で十戒について学び、神様の言葉に聞いていきたいと考えています。今日はその第1回目ということになりますけれども、今日はですね、そもそもこの10回の教えとは一体何なのかということを考えながら、そしてその一つ目の教えに耳を傾けていきたいと思います。ご一緒に耳を傾けていきたいと思うんです。今日も2つの点で、主には2つの点でお話をしていこうと考えています。第1点目は、私はあなたの神ということ、私はあなたの神ということ、今日の説教題と重なりますけれども、そして第2点目は、この10回の第1回目をそのままに、他に神々があってはならない、他に神々があってはならないということです。まずは一番目の点、私はあなたの神ということですけれども、まあ、この10回10の戒めと呼ばれる10回、英語ですと10 commandments、 10の命令などともですね、こう呼ばれていますけれども、まあ、聖書をですね、こう読まれる方は、クリスチャンの方は10回と呼ばれるときに、それがこの出エジプト記20章に書かれている10の教えのことだとすぐに気づくかもしれません。あるいはですね、一般の人は普段聖書に、教会に来られていない方でも、この10回という言葉を聞くときに、1956年、今からもう50年以上、半世紀以上前になりますけれども、もちろん私もまだ生まれていませんけれども、1956年に公開された10回という映画、チャールトン・ヘストン主演の映画、アカデミー賞の作品賞にノミネートされて、残念ながら受賞はなりませんでしたけれども、非常にですね、こう注目された、話題になった映画、 そのタイトルが10回であったということを思い出すかもしれません。2300年ほど前、今から言うならば、ごめんなさい、2300年じゃないです、今から言うならば3300年ほど前ということになるでしょうか。3000年以上も前に与えられた古代の教えです。古代の教えです。多くの人はそれはあまりにも古臭い教え、昔々の教えだと言って気にも留めようともしないかもしれません。気に留めようとはしないかもしれません。で、私たちクリスチャンはこの十戒を一体どのように受け取るのか。ある教会では礼拝の中で皆でこの十戒を定期的に読み上げる、そんなことをですねしている教会もあります。私たちもですねぜひ定期的にしたいとも思いますけれども、まあ、この十戒というのが一体何なのか、私たちクリスチャンがどのように受け取るべきなのか、受け取るものなのか、そんなことを考えるにあたって、ではまずは聖書の中でこの十戒がどんな位置を占めているのかということを確認をしたいと思うんです。まずはですね、他の誰の評価よりも聞くべき言葉にまず耳を傾けていきたいと、傾けてみたいと思います。それはイエス・キリストの言葉です。イエス様がこの十戒に対してどのような評価をしておられるのか。マタイの福音書の22章にはこのやり取りが記されています。ある立法の専門家がイエス様のもとにやってきます。そしてイエス様に尋ねたことには、立法の中で最も大切な戒めはどれかというその質問でした。思い出されるでしょうか。ある立法の専門家がイエス様のもとにやってきて、立法の中で最も大切な教えはどれかとイエス様に聞いた。その質問に対してイエス様はどのように答えられたかと言いますと、イエス様はこう答えられます。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。多くの方にとって馴染みのあるこのイエス様の答えかもしれませんけれども、有名なやりとりです。イエス様はすべての立法、立法全体と預言者とがこの二つの教えに集約される、そのように答えられたんですね。神を愛するということ、そして人を愛するということ。イエス様はここで何を考えておられるのかと言いますと、まさにイエス様が考えておられたのが十戒なんです。これから毎週毎週ですね、連続して考えていくことになりますけれども、十戒には順番があります。順番があります。まあ、十の教えをどこでですね、どれを十とするかということには諸説あるんですね。分け方にはいろいろな説といいますか、分け方がそれぞれの意見があるんですけれども、でも前半部分、その前半部分は20章の2節から11節まで、2節から11節まで、この箇所で言っているのは一体何かと言いますと、それは神との関係、私たち、私と神との関係、まあ、神様の視点からいくならば、神様ご自身とあなたとの関係、神様との関係、神をどう愛するのか、まさに神をどう愛するのかということが教えられています、その前半部分において。そして後半部分、12節から17節までの箇所においては、人との関係が教えられていきます。この後半部分は、人を、あなたの隣人をどのように愛するのかということが教えられているんです。つまりイエス様は立法の専門家とのこの問答の中で十戒を二つにまとめられて、そして語られているんです。そしてこの神を愛し人を愛するという教えこそが、 あらゆる律法全体にとって、あるいは預言者、つまりは聖書全体の中でこの2つにこそ集約されていく、そのことを明らかにしておられます。他にも同じマタイの福音書の5章以降に記されています、あの山上の説教、イエス様が山の上で語られた山上の説教と呼ばれる一つ一つの教え、イエス様が語られたこの一連の教えも、この10回のテーマを詳しく一つ一つ解説していったものだとも言われています。密接な関係があるというんですね。イエス様だけでなく歴史上の人物のその評価にも耳を傾けてみたいと思いますけれども、宗教改革者、今のドイツに現れた宗教改革者のルター、16世紀に生きた宗教改革者のルターはこのように10回のことを評価しました。10回を完全に理解しているものは聖書全体に精通している。まあ、このルターの言葉を逆に言うならば、聖書全体を理解しようとするならばこの10回の教えを理解することが不可欠だというわけです。今から3000年以上前に神様が民に与えた、語られたこの10回の教え、皆さんは今までこの10回をどのように受け取り、またどのように聞き、どのように理解してこられたでしょうか。初めて今日この10回について聞いたという人も、私たちは聖書全体のテーマの要約と向き合おうとしている、そのことを覚えていただきたいと思うんです。まあ、そのようにしてですね、考えますと、この10回と向き合っていくということ、10回のこの教えの一つ一つに耳を傾けていくということ、何かですね、これから10回になるか、まあ、楽しみではないかと思うんです。私自身はですね、非常にこうやって語っていますけれど、私自身がこの10回に聞いていくことを非常に楽しみにしているんです。さて、それではその内容は一体どんな内容なのか、具体的にその内容に耳を傾けていきたいと思うんですけれども、でもですね、思いを焦って先に進もうとするかもしれませんが、まずは今日の聖書の箇所、神様がイスラエルの民にこの10回10の教えを与えるにあたり、まず語られた言葉に注意して耳を傾けてみたいと思うんです。では皆さんとご一緒に出エジプト記の20章の1節と2節、1節と2節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の20章1節と2節、はい。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、はい。まずここで語られているのは、一つ目の教えに入る直前にまず語られているのは、私とあなた、この関係なんです。言葉というのは不思議なもので、それが誰によって、誰に対して語られたものなのか、どこで用いられたものなのかということによって意味が全く違ってくるんです。先週、地震のことや、あるいはリビアでの情勢のことに加えて、この日本において非常にですね、注目を集めて連日ニュースで取り上げられ続けていたのは、大学入試をめぐるカンニングの問題でした。携帯電話を用いたカンニングの問題が連日ですね、非常にこう大きく取り上げられていました。言葉という観点からいくならば、目の前に受験生たちが配られた目の前の試験問題に印刷されていた言葉、数字も含めてですね、言葉、その言葉とカンニングをするためにネット上に投稿された言葉、これはですね、内容は一緒だったはずなんです。ちょっとですね、細部はこう表現なんか違ったということも言われてましたけれども、でも内容はそこで用いられた言葉、文字のですね、組み合わせ、記号としての文字は同じでした。 でもその意味は全く違ってきたわけです。目の前に試験問題として配られているその言葉けれども、それがカンニングのためにネット上に上げられる内容が同じであったとしても意味は全く違ってくる。もちろん私はですね、そのニュースを見ながら不正行為によって逮捕されるという大きな負の経験を負うことになったその少年が、自分自身のその行いと向き合って悔い改めて立ち直ることを本当に報道を見るたびに願わされていますけれども、願っていますけれども、言葉の使い方というのはですね、本当にその文脈によって全く違うものとなってくるんです。同じ言葉であっても、例えばですね、我が家で子どもたちが朝起きて、そして母親に向かって、この服を脱がせてよ、そしてどの服を着るか用意してよということを言うとします。それはですね、子供が言ってれば可愛いものなんですけれども、もし私がですね起きて、服脱がせてよ、私が着る服を用意してよと言い始めたら、それは全く可愛くないですよね。同じ言葉であっても使われる文脈によってそれは意味が全く違ってくる。だからこそ私たちはその言葉を前にするときに、それがどのような意味で、どのような思いで語られているのかということを、本当にですね、こう丁寧に、また慎重に聞いていかなくてはいけないわけですけれども、あちこちでですね、有名な言葉が用いられています。北海道で言いますと、少年よ大志を抱けというあのクラーク博士のその言葉が、どのような文脈で語られたのか、クラーク博士がどんな人だったのかということはですね、抜きにして、少年を大将を抱け、いい言葉だということで用いられ続けています。でもあれはですね、信仰者であったクラーク博士がその信仰の思いから語った言葉であるということを聞きました。あまりですね、そのことが意識されることはありません。さまざまな有名な言葉があふれています。多くの場合、文脈、誰が誰に語った言葉かはあまり意識されません。私たちがこの十戒という神様の教えを前にするときに、同じようにそれは文字の羅列、記号、見た目はですね、記号でしかないんですけれども、やはりその文脈、誰が一体どのような思いを持って語ったのか、このことをまず知らなければ、本当の意味でその内容を理解していくことはできない。このことを覚えたいと思うんです。この十の教えを与えるにあたって、神様はまずこの教えを与えようとしているご自分とご自身と、この教えを聞こうとしているイスラエルとの関係を明らかにされます。どんな関係の中で聞くことができるのか、これは19章の冒頭からの説教で、数週間前にお話をした19章の冒頭からの説教で確認したことと重なるかもしれません。神様はご自分とイスラエルとの関係を、私とあなた、私とあなたという関係だとまず宣言をされるんです。神様はイスラエルを私とあなたという関係へと招かれて、そしてこの教えを教えられるんです、与えられるんです。どこかの誰かが語った十の良い教え、十の道徳的な大切な教えではなくて、ご自身を私と呼ばれ、そしてイスラエルをあなたと呼ばれる、イスラエルの民をあなたと呼ばれる神、主が与えられた教え、そのようなものとして私たちはこの十戒を受け止める必要がある。この神は黙っているんだかどうだかわからない、語っているんだかどうだかわからないような神ではない。語られる神、語られる神なんです。そしてこの神は、いても何もしていない、漠然といるかもしれない、でも何をしているかわからない神ではなくて、このイスラエルの民の救いのために歴史の中に介入されて、エジプトに働きかけて、そしてご自身の身元へと、このイスラエルの民を連れ出された神、生きて働かれている神だということが、こ この神様の言葉によって明らかにされているんです。そしてこの10回はこの時この時点でシナイ山の前に下に集まった出エジプトを経験したイスラエル人だけに語られた教えではなくて、イエス様がイエス様の時代のイスラエル人に向かって、これこそが全ての律法と預言書を主役するものだ、そのように教えた教え、イエス様の時代の人々もこの10回を自分たちに向かって語られたものとして受け止めました。そしてやがてイエス様の十字架の死と復活の後に誕生した教会においても、教会に対して語られた教えとして信仰者たちはこの10回を聞いていきました。つまりはこの2011年の3月に今礼拝を捧げている私たち、今を生きる私たち、この現代の教会に対しても、神様はこの聖書の教えの頂点にある集約されているその教えとして、この10回を私とあなたという関係の中で語られている、このことをまず覚えたいと思うんです。イスラエルだけではない、神様は私たちのことをも、あなたのことをも、皆さんお一人お一人のことをも、この私とあなたという関係の中に招いてくださっているんです。クリスチャンになるというのはこういうことではないかと思うんです。クリスチャンになるというのはこういうことではないかと思うんです。全く知らなかった神、その存在など、生きてくる中で全く知らなかった、しかしこの神をさまざまな形で知るものとされた、自分の家族がまずクリスチャンとなった、あるいは友人がクリスチャンとなった、あるいは学校教育を通して聖書に触れた、何の気なしに教会に行ってみた、ふらっと教会に行ってみた、人それぞれのですね、きっかけがあると思うんですけれども、それまで全く知らなかったはずの神、あるいはよくわからない神という漠然とした存在を意識するというようなことではなくて、明確にご自身がこのようなお方だと聖書を通して示してくださっている神、語りかけてくださっている神との人格的な交わりの中に招き入れられていくということ、それがクリスチャンになるということではないかと思うんです。日々の生活を通し、聖書を通して神が私に語ってくださることに耳を傾け、私たちは祈りを通してこの神に向かってあなたと呼びかける、一人称と二人称、この入れ替わりの中で絶えず私たちはこの神との人格的な交わりの中に招かれ続けている、それがクリスチャンとして生きていくということではないかと思うんです。神様は今も生きて働き、あなたを愛してやまず、あなたに語り、救われた者、贖われた者としてのあなたの成長を願い、あなたを戒め、あなたを教え、あなたの礼拝を喜んで受けておられるお方。私たちはこの私とあなたという関係の中に招かれているものとして、この十の教えを聞いていくものとされている、受け取るものとされている、このことをまず覚えたいと思うんです。もしこの関係を抜きにして、この関係を理解せずに十の教えを受け取ろうとしても、本当のところでそれを受け取ることはできないかもしれません。そのような神様に対する理解を元として、一つ目の教えに続けて耳を傾けていきたいと思います。今日の2番目の点、それは他に神々があってはならないという点ですけれども、他に神々があってはならない、では3節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の20章の3節、はい、あなたには私の他に他の神々があってはならない。 具体的な教えを語られる前に、教えられる前に、神様がまず教えられたのがこの教えでした。あなたには私の他に他の神々があってはならない。イスラエルの民がこのシナイ山にたどり着いたのは第3の月の1日目、つまりはほんのまだ2ヶ月前までイスラエルの民は400年以上にわたってエジプトという文化の中に生き続けてきました。もちろんエジプトの地にあっても彼らは彼らの独自のイスラエル人としての誇り、ヘブル人としての生き方を確かに貫いてはいたかもしれませんけれども、彼らを取り囲んでいたさまざまなエジプトの文化、そして宗教の中に彼らは確かに置かれていたんです。あの銃の災い、エジプトを脱出するにあたってカエルが出てきたり、アブが出てきたり、ナイル川の水が血に変わったり、氷が降ったり、いろいろな災いがありましたけれども、あの災い一つ一つをですね、こう確認していく中で、あれは単なるですね、天変地異が起こったということではなくて、エジプト人が信じていた神々に対する神様の挑戦、エジプト人が神々として崇めていた一つ一つのものに対して神様が確かな力を持って裁きを下している、そんなですね、戦いであることもお話をいたしました。けれども400年以上にわたってエジプトのその文化の中に置かれていたということは、彼らの中にもそのような影響が確かにあった、そのように考えることができると思うんです。ナイル川、その川自体を神とする考え方、月の神、太陽の神、あるいはエジプトの王パロ、ファラオ自体を、自身を神とする、神として崇める、そのような宗教心。私たちですね、罪ということを考えるときに、罪の原則、まあ、罪の原点というのは一体何か。それは誠の神以外のものを神としてしまうこと、このことを聖書は語っています。アダムとエヴァ、あのエデンの園においてアダムとエヴァが犯した罪というのは、具体的にはそれは神様の言葉をちゃんとですね、守らなかったということですけれども、でもそれは同時に、あの時に蛇の誘惑、また蛇の誘惑を受けた自分自身、そこに起こったことは神ではないものを神以上としてしまった。誠の神ではないものを自分自身の神としてしまったという罪だったんです。私たちはこの神様の言葉をどう聞くでしょうか。あなたには私の他に他の神々があってはならない。まあ、ストレートにこのように語られますと、大丈夫です。私は確かにかつてはこの日本古来のあり方、例えばそれが神道の教えであったり、神道の風習であったり、あるいは仏教の教えであったり、お寺であったり、まあ、葬式だけでもですね、仏教のその教えにのっとってやっていた。でも今は違います。今はイエス・キリストを信じて、神様を信じたから、そのような風習からは離れましたと胸を張ってですね、皆さんおっしゃるかもしれません。大丈夫です、私はこのキリスト教以外別に他の宗教を信じているということはありませんと、そのように言われるかもしれません。でもですね、他の神々を持つということ、他の神々があるということは、そう単純な話ではないんです。具体的にそれは神と呼ばれるものではないかもしれないけれども、もし私たちが神様に対する献身に優先して没頭するもの、頼りにするもの、思いを寄せるものがあるとするならば、それは何でも私たちにとっての、あなたにとっての神となりうると、そのようにこの第一回は告げるんです。この点に関して新約聖書の教え、新約聖書の教えを聞くことは非常に有益です。旧約聖書においては、様々な具体的なバールですとか、アシュタロテですとか、様々な偶像の神々との戦いをイスラエル人は経験していきます。新約聖書においては、 一見するとユダヤ人の間にそのような異教の神々、いわゆる異教の宗教との戦いというものはそれほど多くは書かれていません。まあ、初代教会がですね、ギリシャにまで教会が広がっていく中でそのような戦いは起こってくるんですけれども、けれどもユダヤ人たちの中にはですね、具体的なこう偶像の神々との戦いというのはないように思われます。しかし私たちが注意深く新約聖書のその記述を読んでいくときに、一見神とは捉えられていないようなものの一つ一つが神と呼ばれていることに気づかされるんです。何年か前にこの礼拝の中で最初から最後まで開いていきました、学んでいきましたコロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙においてはむさぼり、私たちのむさぼりが偶像礼拝だと呼ばれていました。あるいは今年度の最初に開いていましたピリピ人への手紙、覚えていらっしゃるでしょうか。あのピリピ人への手紙においては、彼らの欲望こそが彼らの罪なのです、彼らの神なのです、そのように呼ばれていました。飽きることのない、満足することのない、もっともっとというこの欲望こそを彼らは神としている、そのように語られていました。神とはそれは呼ばれないかもしれない。しかし例えば肉欲、非常にですね強いこう性的な、自分でも抑えることのできない性的な欲望に自分の身を任せてしまうこと、あるいは金銭の欲望に対して非常に弱さを覚えること、食欲に対しても快楽に対して、自分が何かを持つということに関して、自分がこのような地位に立つということに対して、立場を手に入れるということに関して、そのようなものに対して自分がもしそれを神様以上のものとしてしまっているならば、そのことによって支配されているとするならば、それはあなた方にとっての神々に他ならないと、そのように新約聖書は語るんです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、一見良いと思われるようなことでさえもそれは神様以上のものとなってしまう、神となってしまうことがあります。教会での奉仕、信仰生活における熱心さ、どちらも素晴らしいことなんです。しかしもしそれらが神を愛するというこの原則から切り離されていってしまうならば、自分の熱心さを神としてしまうということにもなりかねないんです。家族を愛するというのは素晴らしいことです。神様がそれを望んでおられます。けれども神様、家族の存在がもし神様以上になってしまうとするならば、それは家族との関係を、ある人間関係を神様以上のものとしてしまうということになりかねません。以前ですね、私が学生時代に参加しました一つの集会、それは、東海地方で開かれた集会だったんですけれど、いくつかの教会がですね集まって、そして開かれている集会でした。確か一泊二日で開かれた集会だったと思うんですけれども、私もそこに参加していましたところ、一人の牧師がですね、こう涙ながらに講壇に立ってそこで告白をしたことがあったんです。その牧師はその集会において賛美の担当を任されていたんです。で、彼はですね、本当にその賛美、最初はですね、その賛美を通してその集会で神様が褒めたたえられるということを非常にこう使命感を持ってですね、準備を進めていました、いたそうです。でもやがてですね、その準備を進める続けるにあたって、神様が褒めたたえられるということ以上に自分自身がどれだけ素晴らしい準備をすることができるかということに思いが移っていってしまい、そしてその集会を迎えるまでのしばらくの期間は自分自身に与えられた家族もないがしろにし、その準備にですね没頭し続けてしまった、まあ、彼はですね、その集会の中でいざその賛美、準備してきたその賛美をですね、こう行おうとした瞬間に自分自身のその罪を示されて、そして涙ながらに その当時はですね、フロッピーディスク、今はですね、あんまりフロッピーディスク使う人はいないんですけど、コンピューターのフロッピーディスクに保存されたそのデータを、彼はその集会の中で集まった一人一人の前で、そのフロッピーディスクをですね、バキッとこう割って、そして自分自身の悔い改めを表明したんです。一見良いと思われること、奉仕であり、神様に対する熱心さも、ともすれば、ある瞬間に自分自身の熱心さ、別のものにその主権が移り変わってしまう、ということが起こり得るんです。非常にですね、厳かな思いを持って、私もその牧師のその涙を眺めていましたけれども、ある事柄が神以上となってしまうならば、それはまさに他の神々を持つことに他ならない、創世書は語るんです。私たちはさまざまな願いを祈ります、願いを持ちます、祈ります。この十戒という教えは主の祈り、今日も私たちは祈りました、主の祈りとも密接な関係を持っていると言われます。どのような点においてでしょうか。主の祈りにおいても後半部分、非常にこう具体的な願い事を祈ることがイエス様によって認められています、教えられています。日ごとの糧を与えたまえ、私たちを誘惑から守ってください、具体的な願い事を祈っています。でも主の祈りのその前半部分、まず祈ることが勧められていたのは何かと言いますと、まさにそれは神を神とすること、神を神とすること。天にいらっしゃいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、神様の主権を認めることなしに、私たちは自分自身の願い事を祈っていくということはありえない、ありえたとしてもそれは祈りではない。そのことを主の祈りが教えるときに、この十戒においても後半部分、さまざまな具体的な人と人との関係について教える、その教えの前に神との関係、神を神とすること、このことが教えられている。それは聖書が一貫して私たちに対して語っていることなんです。十戒でまず教えられているのは、神を神とすること、一人の神を心から信頼するということ、礼拝をするということ、他の何をではない、この神をこそ喜ばせる、喜んでいただくということなんです。さあ今日はこの十戒について、どのような状況の中で語られているのか、そして一つ目の教えについてお話をしてきましたけれども、ある人がこんなことを言っています。人生の意味は神によってこの第一番目の教えを通して告げ知らされている。人生の私たちがですね、こう人生を送るわけですけれども、その人生の意味は神によって第一番目のこの教えを通して告げ知らされている。あなたを作り、あなたを支配してきたあらゆるものからあなたを解放し、あなたをご自身の支配の中に招き入れてくださる神の愛に気づくこと、神を神として生きていくこと、神を礼拝すること、私たちの営みのあらゆることを通して神を褒めたたえ、神を礼拝すること、神に喜んでいただくこと、ここにこそ私たちが作られたものとしての人生の意味がある。あなたはあなたのあらゆることを通してこの神をこそ神として信頼し信じているでしょうか。あなたの中に他の神々がありはしないでしょうか。まずこのことを私たちに対する問いかけ、語りかけとして受け止めたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、 尊いお名前を心から賛美いたします。私たちが神様のことをあなたとお呼びし、あなたが私に語ってくださるその言葉として、この聖書の言葉に聞くことができる、耳を傾けることができる、そのような関係とあなたが私を招いてくださったことを心から感謝いたします。それが神々だとは、神だとは意識していつとも、しかし私たちは自分自身の歩みを振り返るときに、これまでどれだけのものに私たちの心を支配され、私たちの歩みを縛られてきたかということを思わされます。私たちの周りにある風習であったり、また文化的にそれが正しいと言われることであったり、時代の中で当然の価値観だと言われることであったり、さまざまなことが私たちの心を支配し、私たちは知らず知らずのうちにその神々に従い続けてきたことを思わされます。しかしあなたはそのような私たちを、偽りの神による支配ではなく、真の神による支配、私たちをあなたと呼んでくださり、ご自身を私と呼ばれるその神様との関係の中に招き入れてくださいました。自分自身で私たちはどのように生きるべきか、何をするべきか、まさに迷った羊のようにさまようような存在です。しかしそのような私たちを愛し、その罪をご自身の血をもって洗い、命を与え、ご自分の牧場の羊、民としてくださった、この神様の声を聞いていきたいと私たちは願っています。今週1週間与えられた歩みを通して、私たちをご自身のものとしてくださっているこの神様に祈り、またその声を聞きながら、私たちのあらゆる営みを通して神様を礼拝し、神様を喜ばせる、喜んでいただく、そのような歩みへと私たちを送り出してくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。